高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このところ車の話をしています。今週も車です。昨年の秋ですが、岡山県で高速道路の車両積載物が落ちたということで、亡くなる悲惨な事件がありましたね。高速道路上に落下物があること、落ちていること、これを高速道路公団などが把握している件数っていうのはどのくらいあるか皆さんご承知でしょうか。実は非常に多いんですね。高速道路を管理している会社が日本に何社かありますけれども、そこで調べたところ、年間37万件あったというんです。報告されてないケースも含めると相当の数になるだろうというふうに分析しているメディアがあります。落下物の中には鋼材が落ちてたとか、あるいはバスタブが落ちてたとか、机が落ちていたとか、ちょっと考えられないような落下物もあります。私自身の弁護体験の中でも燃料補助タンクが落ちていたという事件がありました。燃料補助タンクというのは車検では認められないですが、高速道路などを走っていて山の中で、ね、ガス欠になったら大変だということで、車の下に補助タンクをセットしまして、そこにガソリン入れて走るんですね。でそれがネジが緩むかなんかでもって下に落ちてしまうと。で満タンに入ってますから、鋼材なんて言いますか、こう金属物でできている箱の中に満タンに入ってるガソリンということで、全体の重さも大変なものです。重いということは簡単に動かないということで、後ろから来る車にぶつかれば大変なことになる、そういう事件が実際に起きて時々報道もされています。でこういう落下物の責任は一体誰にあるのか。まず落下した車の運転者や、あるいはその積み荷を積んだ時の不手際の、その不手際をした者の責任というようなことが問題になってくるわけですけれども、落下物が放置されていれば、今度はその放置していたという責任が道路公団の責任として、それも浮上してきます。四六時中高速道路には常時危険発生の恐れありということで、監視をして回る車が走っていますけれども、それをさらにさらに密度濃く走らせて、長い時間放置されているという状態が絶対にないようにしていくということが強く求められると思いますね。このそういう、まあ、いわば管理責任と落下させない責任ということが両両相まって安全が確保されるということになるでしょう。道路交通法は積み荷の転落を防止するということについての義務付けを規定してまして、高速道路に物を落としますと3ヶ月以下の懲役または5万以下の罰金ということになっています。しかし実際にそこで死亡事故でも起きてしまうということになったら、その被害の賠償責任ということも当然生じてきますので、大変な問題になります。で悩ましいのは、高速道路に限らず一般道路でも落下物というのはあるわけですが、その誰が落としたのかということが分からない状態で事故が発生してしまう例が非常に多いということですね。 で先週もお話をしたドライブレコーダーなどが撮影していたということになれば、どの車が落としたということを特定することもそれは可能になりますが、それはなかなか偶然の話でしょう。ないとは言えないけれど、それで対応するというのはあまり現実性はないと思いますね。でそうするとやはり管理責任が非常に大きい、落ちたら本当に時間を空けずに把握し、そしてそれを道路から排除するということをするというシステムが充実する必要があるのではないかということを強く感じます。実際にこの間そういう対策を講じる努力はもちろん尽くされて、尽くそうとしていろいろと工夫もしていますけれども、まだまだその事件数が減らないんですね。警察庁の調査では落下物に衝突したりあるいは接触をするというようなことで起きた事故というのが報告されているだけでも一昨年で37件、増加傾向にあります。でこの中には死亡事故もある。で新聞でもテレビでも報道された事件をちょっと見てみますと、例えば熊本県では九州自動車道ですけれども6年ほど前に路上の毛布を避けようとしたトラックに大型の観光バスが突っ込んで、それでバスの添乗員が亡くなるという事件が発生しています。また岩手県の東北自動車道では4年前に金属片が落ちていて、それが車のガソリンタンクに突き刺さって、そして車が炎上してしまったと、そのために何人もの死傷者が出たという事件があります。私自身の体験でも高速道路でプロペラシャフトが回転中にちぎれる形になりまして、それでそれが道路に落ちて後ろから来た車に突き刺さるというそういう事件がありました。最近はあまりなくなってジョイントでつなぐようになりましたが、昔は一本シャフトといって一本でこう動力を伝達しようとしてたので、ぐるぐる回るときに大変大きな振り方をして、車から折れて飛んでしまうというようなことがあったのですね。でこれは積載物というよりも車の部品そのものでしたけれども、そういう事態が発生するという事件は決して少なくないんですね。で特に高速道路の場合にはその被害が大変大きいものになることがあるということがあって、この交通流の安全を確保するための管理責任が公団に大きく問われるということはもう当然だと思います。で実際に私はもう一つここのことを考えるときに危険を感じるのは完全自動運転車のことです。完全自動運転車というのはこういう落下物などを発見するということはできるのだろうか。落下物というものもいろいろでして、形ある大きなものから、それから一面油のようなものが路面上に流れてしまうというようなそういう落下物もありますので、道路の安全ということはとても広範囲に考えなければいけません。一体完全自動運転車というのはそういう落下物などをも一瞬に発見して安全対策を講じることができるんだろうか。やっぱりそれはそうはいかないのではないだろうか。少なくともそのことが可能になるまでにはまだまだ相当の安全対策科学というものが発 達していかないとカバーしきれない、防御しきれないということになるのではないかという気もするのですね。交通の安全を守るための対策がきちんと総合的に立てられる、講じられるということの大切さを申し上げたいということと、とりわけ高速道路の管理責任というものの大きさを申し上げたいということが私の強い問題意識です。今日はここまでにしましょう。